なっちゃんの時間です。
はい、
今回は前回に引き続き、またゲストにイエスイエセンさんをお迎えして、
はい、
はい、
イエスは今鎌倉にいますが、
はい、
鎌倉でどんなことしてるんですか？
鎌倉はまあメインの仕事は、編集とライティングの仕事をしていて、で、今年はちょっと友達 の, あの学童を、
あの学童保育
学童保育を、あの作るお手伝いしてて、それ3月から、
大工さんとして
もう本当、まあ、デザイナー、現場監督、大工、するとやってて、それでちょっと痩せちゃったわけですよ。
大変だった
大変だった真、まあ、夏だし、今年デンマーク帰れてない、夏休みいつも帰るんだけど、まあそれもあったんだけど、まあ、メインはそういう編集と、あの、まあ、執筆活動が多い、あと、まあ、コンサルティング的な、例えばその、まあ、あの日本の観光庁であったり、東京都であったり、その外国人をもっと、あの喜ぶような、見せ方であったりとか、伝え方だったり、どうしたらいいかとか、そういうのをやったりとかしている、
まあ、うちもさ、もう畑をね、10年やって、今年でまあ一つ区切りつけて、まあ、北海道でやってたのを、まあ、ちょっと東京近郊で やれたらいいなと思ってるところもあって、でやっぱり一つ思うのはさ、そのお客さんっていうか、そのまあ楽しく、なんかデザインも含めてね、まあ可愛いとか綺麗とか美しいとかっていうようなものがあるものをやりたいわけよ。
そうね、
別にその農産物そのものをただ作ればいいっていうんだったら、まあ極端な話買ってくればいいってことになるからね、
でも僕も、まあ、日本は市民農園とか、あの家庭菜園とか、まあまあある
あるからね、
ある、ただそこは今おっしゃったように、なんか収穫がメインの目的であって、いかにこの一坪でどのぐらいのトウモロコシが作れるかみたいな、
単種あたりいくらみたいな話じゃない。
でそれはまあ、なんだろう、好きな人が、あの行って先生はもちろんいいんだけど、僕がそのコロニヘブでやりたかったことは、もっと庭感覚で、庭でその外のまあ楽しみ方であったり、あのゆっくり、まあ、バーベキューを友達と一緒にやって、焚き火を、あのやったりとか、そういうアウトドアのキャンプじゃない、もう自分の庭でできるようなことを提案したかった、
で僕なんか最初その畑をやった時はね、意気込んでやってたから、北海道に1ヘクタール借りて、だからまずすぐにその建物建てたわけよ、小屋を。
なんか聞いた、
屋根が
赤いんでしょ。
赤いの、ですごくデザインも凝ってやったんだけど、その最初応援してたその地元の人たちが、その建物ができて、できた途端にもう全員敵になって、その、まあ、端的に言えばいろんなことあったにしても、おしゃれすぎるって、おしゃれすぎて、そんなおしゃれすぎるものを作るとは聞いてないと言って、まあ何散々嫌がらせされたんだけど、なんかそういう風に、まあなんていうのかな、
でも保守的だよね、
保守的だよね、そういうとこは。
だからそこは農家とかこそやっぱり保守的で、であとまあ変な話、農地の上には基本は建造物は立ちていけないっていう、
まあ、農地法があるからとかね、
農地法とかもあるし、だからそういうのをもうね、何世代をすると畑やってきた人が、まあ無視は多分しないよね、ただ僕思うのは、なんかその、なんか文句を言って、なんかどうしてくるんだとか、なんでこういう風にやったのとかっていうよりは、なんか新しいことをやろうとしてたわけでしょ、でそこでなんか都内からの人もなんか来て、
呼んだりしてやろうと思ってたわけ、
あのよく言えばやっぱりその地域の活性化にもつながったんじゃないかなと想像できるわけ、でそれがなんで喜んでくれないのか、よくわかんないよね。
そういう苦労はイエスもありますか？
いや、あるよ。だからコロニヘブももともとそのなんか、あの荒れている、あのみかん畑を再生して 地域をもっと元気にできないかっていう発想からスタートしてる、
うん、ああ僕も本当にそう思う。
で、都内の人がそういうところを探してる人が多い、
うん、
で、まあ、地方に行くとそういう土地いっぱい余ってる
、うんうんうん、
でつなげばいいことじゃないですか。
そう、うん、同じだねそこまで。
結局そのローカルの人たちが、うん、なんかまあ補助金とかももらってるから、
うん、
別に畑を貸さなくても、うん、まあ、食べていけるし、
うん、
でもすごいやっぱりなんだろう、ショートスパンで物事しか考えない、
うん、
だから彼らが生きている間にはそれではいいかもしれないけど、
うんうん、長い目で見た、
いなくなったら、ね、うん、その町自体が死んでしまうじゃん、
うんうんうん、
さっきの、ね、うん、あの世界の話で、うん、その都内に住んでる人も半分ぐらい、
うんう
ん、の人口
なわけだからね、やっぱりその、
うん、
で僕だって一番最初にだからその畑を北海道でやった時に100メートルかける100メートルが1ヘクタールでしょ、
うん、
1ヘクタール100メートルかける100メートルを年に5万ちょっとで借りたのよ、うん、まあそれは畑って言ってもねほとんど荒れ地で、
うん、
だから開墾からやるみたいな世界だったけど、
うん、
でもさ東京で豆引くお店やってるったら、
はい、
家賃で月に1坪で3万円なのよ、
うん、
1坪ってこんなもんよ、
うん、
このテーブルよりちょっと大きいようなものが1ヶ月3万円と 100m×100m が1年で5万円なの
よ、うん、なんか不思議だよね。
不思議。いやだからこういうところにその東京にいたらやっぱりその坪いくらの世界だから人のところからはみ出ないようにして生きようみたいな、うん、思ってる人がみんなこういうとこに来て、まあつまりお互いのいいところを取り入れた方が、うん、ね、地方にだけ住むとか東京だ都会だけ住むっていうのは、まあ、なかなか現実的じゃないから、
うん、
じゃあそのぐるぐるっと循環するようなきっかけができればいいかなと思って始めたのよ、
うん、
だけどまあそうやって邪魔されちゃうっていうか、うん、なんていうの、賛同してたような人ですら、うん、なんかそうトーンダウンするっていうかね、
うん、
いやだからそう思ってるけど、まあそれなりになんとかだましだまし10年やってきたけど、うん、本当はイエスとそういう意味ではやりたいんだよね。
ね、
うん、
な、まあ、あのちょっと前も話したと思うんだけど、うん、やっぱりそのまず農地がいろいろ縛りがあって難しいと思う、
うん
うん、
であとその土地を借りるっていうことも基本は僕はやめた方がいいと思ってきてる、
うん、
結局自分の土地じゃない限りは何か言われる、
うん、
自分の土地でさえ隣の人になんか焚き火やっていけないとかって言われるからね、
うん、
でそれでなんだろう、借りているんだったらもっとひどいことを言われるから、
うん、
だからまあ
買うしかない、
買うしかないと思う、
うん
うん、でそれは別にその、ね、買おう金もないし、うん、でも本当にそういうのをもう一回なんか提案、うん、したいと思うときはやっぱり、
うん、
まあ、どっか買って、
うん、
でちっちゃい、まあ、コロニー平米、その小田原の江の頃っていう場所なんだけど、
うん、
そこはなんかあくまでもモデルハウスになってる、
うんうん、
本当のコロニー平米はそういう区画が、
うん、
5個とか10個とか集まって、
うんね、うん、初めてコロニーヘーブだからね、
井川さん の、
うん、
あのコロニーヘーブがあったら、うん、あったり、うん、なっちゃんのコロニーヘーブがあったり、
うん、
僕のコロニーヘーブがあったりとかする、
うん、
で、
うん、
週末とか、まあ、あの休みの日とかは、うん、みんなそこでお互いは自分のプライベートの、まあ、小屋とスペースがあるんだけど、
うん、
そこで交流するわけ、
うん、
それが初めてのコロニー、
うん、そうだよね、
そこまだエロコロニーは全然なの、うん、本物のコロニーヘーブになってない、
1個しかないからね、うん、だからそういうコロニーヘーブをどっかでやれたらいいと思ってるわけ ね、うん、
ね、
だから今年ちょうど畑終わって、
うん、
でまあ少しそういうものに理解のあるようになってきてもいるもんね、
うん、 あ、まあ、あと変な話、その江の頃は今、まあ、毎月、
うん、
ほぼ毎月、
うん、
オープンデーをしてて、
うん、
興味がある人をなんか、うん、あの遊びに来てくれているような、
うん、
それも10年はやってないけども、
うん、
何5、6、7年ぐらいはやってる、
うん、
ってる、だすごい多分延べで考えると、
うん、人はね、
うん、何万人になるんじゃないかな、
うんうんうん、ぐらいの人が来てる、
うん、
で今でもまあ結構すぐその申し込みがいっぱいになって、
うんうんうん、
結構違う人が来るのよ、
うんうんうん、
そのまあリピーターもあるけど、うん、なんかどこでなんか情報を得て見てるかよく分かんないんだけど、うん、興味がある人は、
人はいるよね、
とっても多いと思う、
どうなっちゃう、うん、そういうのコロニーヘーブやるって言った、
はい、いや、そうですね、なんか はい、
高校生3年生のなっちゃんでも興味があると、
はい、うん、すごいですね。
興味ない、そういう。
いや、興味なくないですけど、うん、あんまり周りにそういうことをしてる人もいないですし、
まあ、いないよね。
はい、なんかこう想像つかないなって感じ、
まあ、
正直
そういうお庭とか、うん、まあ、畑とか多分興味を持ち出し始めるのが、うん、はい、あの子供が生まれて、なんかその子供がもうちょっと外で遊ばさせたいとか、あの、まあ、土に触れ合わせたいとか、ちょっと近所の公園ではなんかできないようなことの時期だと思うの。
なるほど。
デンマークのコロニーヘブの、その利用している人も、おじいさんたち、おばさんたちがもう退職してすごい庭仕事大好きな人と、その若い夫婦、なんか子供が生まれて、子供、まあ普通マンションに住んでる
人
がやっぱり、あの子供がかわいそうから週末とか休みの日はコロニーで過ごすみたいな。だからまあなっちゃんみたいな若い女子はそこまで興味はっきり多分ないかもしれないね。
あ、まあ世代的にね。
もうちょっとも
っとクラブ遊びとか。
そうそう、いや、もう LINE で友達とメールしてるばっかりじゃないですか。
でもやっぱりそういうのってなんていうの、始めたら時間かかるじゃない。
あ、かかる。
なんていうの、空間とかお店もそうだけど、できたらじゃあすぐできるわけじゃなくて、
そうそうそう、
いや、わかんない、じゃあなっちゃんに子供ができるのが何年か知らないけど、
今じゃないですか、
ね、
早いですね。
で今からやってちょうどいいぐらいじゃない、うん、だってその子の時にって言ったってね、まあ、あれだからね、
うん、
いやだから、
まあもちろん若い子でも興味がある人はいると思うよ、
うんうんうん、まあだからそういうことで言うと、じゃあまず土地探してその土地を買ってコロニーヘーブ作るっていうことだよね、
う
ん、
そう、そういうこと、
うん、
ね、だからそこの土地を、
うん、
でまた土地もいい土地じゃなきゃ嫌だしね、
うん、そう、ある程度やっぱりアクセスが、うん、あの良くないといけないし、
でなんかこう、うん、日本語で言ったら気がいいっていうかね、うん、まあ、風通しがいいとか、そうそうそう、見晴らしがいいとかね、
ある程度ね、
うんうん、っていうところがあって良くなればいいとは思ってんだよね。
ただね、うん、まあ、東京の中にはなかなかそういう土地がないと思うけど、うんうん、まあ、この神奈川県であったり、うん、埼玉とか、
うん、
千葉とか、
うん、
その辺に行けば多分ね、うん、あると思う。だって三浦だっていっぱいね、うん、そういう
三浦半島ね、
山林の土地があって、うん、山がもう何百万で買えるようなところもあるわけですよ、
うん
うん、
じゃあ三浦の山を何百万で買ってやるか、
木
を切って、
うん、そこから
小屋を建てて、開墾から、
そうそうそう、だから僕、その井川さんがおっしゃったように、その時間がかかるっていうことが、うん、そこをマイナスと思ってない、
うん、
僕逆にプラスだと、
うんうんうん、
今の、まあ、社会の物事、やっぱりすっごいスピードが速い、
うんうん、
ネットでインスタも今アップしてすぐなメールしたりとか、
うんうん、
もう目の前にいる人さえ喋らない、
うん、
もう友達が集めて多分みんな LINE で会話してるような、
うんうん、
まあ、あの僕ももちろんそういう SNS とかもやっているし、うん、でもすごい自分がやってる時はなんかすごいなんか違和感があるし、なんかもったいないなと思って、もっとなんかリアルに生きるべきだと思う、
うん、
でそれはなんかそういうすごく長いプロジェクト、
うん、
あの、まあ、本当に山を買ってそこを木を切ってっていう、
うん、
そのプロセスを楽しめるっていうことがとっても大事だと思う、
うん、
でそれこそ若いなっちゃんみたいな人にはそういうのを逆にね、
うん、
ぜひ参加してもらって、
うん、
出来上がってくるのがもう20年後かもしれないけれども、
うんうんうん、
それをずっとやり続けると、うん、やっぱり満足感もあって、
うん、
なんかまあ、あの愛着もその場所には湧くでしょうし、
うん、
そこら辺は大事、うん、そこも自分たち の, その, あのリノベーションした家、
うん、
もう4年ぐらいかけてリノベーションしたのね、う
ん、あ、今住んでる家、
住んでる
鎌倉の、
うんうん、でまあ長かったけどやっぱりすごい愛着がある、
うん、
でその壁の裏はどうなってるのか全部分かるし、
うん、
壊れた時にまだ自分たちでも直せるし、
うん、
だからすごい、なんだろう、まあ、今思えばすごい楽しかった、
うん、
大事 な, なんか時間だったような気がする、
うん
うん、だからやっぱりなんかそういうコロニーヘーブみたいなね、
うん、
なんかそういうものがきっかけでやれればいいよ ね,
ね、
なんやり始められればね、
うん、
だからそういうなんかうちもうだいたい毎月1回定期的にさ集まって遠足行ってんですよ、
うんうん、
でこの前は函館、
この間も遠足だったよね、そう、遠足だ、うん、そう、
うん、鎌倉だとか、まあそういうだからその山を探すっていう遠足あってもいいよね。
ね、いいじゃないです
か、うん、
いい遠足案内で、
ね、遠足案内というより、
うん、いや、いやこの辺を歩くっていうだけでも、ね、別にその山を探しにっていうだけじゃなくて、
うん、
いや、やっぱりこの前僕函館行ったんだけど、
はい、
の遠足に行ったんだけど、はい、みんなほら観光地しか知らない人は観光地しか行かないじゃない。あ、鎌倉だと鶴岡八幡宮行って、
うん、
大仏行って、
うん、
長谷寺行って、
うん、
なんか何鳩サブレ買って帰るみたいな、うん、
うん、
でもそうじゃない鎌倉ってあるじゃん、
いっぱいある、
うん、だからそういうのを、まあ、僕なんかの視点で、まあ、案内すると、
うん、
なんて言うんだろう、喜ばれるよ。イエスだってそうじゃない。
そうね、
だってイエスの見てるものと、うん、みんながそのガイドブックで見てるものは違うから、
全然違う、
うん、
だから自分たちで探すって楽しみがあるけど、みんななんかこうガイド欲しいっていうかね、
うん、
その
ローカルの人に
案内、ローカルの人に案内してもらいたいとか、
うん、そうね、
うん、
それはまあ、あの日本に来る外国人も全くやっぱり同じで、
うん、
そのなんだろう、美味しいお寿司屋食べに、うん、あのもちろん行くんだけど、うん、本当はみんなしたいのはあの家の晩ご飯、
あ、その
起きてみたいな、
うん、
家は普通どうみんな暮らしてるのか、
うん、
多分そういうの見たい人が多いと思うんだよね、う
ん、
自分たちもなんか旅行行くときはもちろん観光名所とか巡ったりとかするんだけど、
うん、
一番楽しかったりとかするのがなんか誰か友達になって、
うん、
その人のなんかお家に呼ばれて、
うん、
なんかママが作ったあの、うん、鶏の、 あの、うん、丸焼きをごつになるとか、
うんうんうん、
なんかそれすっごいなんか思い出になる、うん、
なるね、
だそこはやっぱりその人と人 の、 なんかその直接のつながり方、
うん、
Google マップで見て、あとここにいて左見て、うん、でインスタを撮ってそれをアップするんじゃなくて、
うん、
もっと人と の、 なんかその時間をゆっくりかけるっていうことが大事だと思う、
うん
うん、そういうのだったらいいよね、
うん
うん、
だからまあいや、だからこの前もその函館行った時も、
うん、
あの古い家をリノベーションして、あの宿にしてるところを1棟借りて、
うん、
でそこのキッチンをで料理作ったんだけど、うん、僕はね、でもやっぱりそういうのも、まあ、料理作ったりするにはキッチンにしてはなんかそのキッチンができますって書いたんだけど、なんか料理作るような仕様になってないからね。
あ、
なんかだから向こうに行ってからさ、カセットコンロ買ったり鍋買ったり
ああ、
まあ、やったけど、でもまあそれが面白いっていうこともあるから、うん、だからなんかそういう風になんか用意されてないもの、
あ、
自分たちでなんかこう作ってなんかをやるっていうのって、だからその遠足の時も函館の人が参加者でいたんだけど、うん、なんかこんな函館って私初めてでしたみたいなね、
あ、地元の人、
地元の人でも、だって地元の人だと、まあなんか五稜郭案内してロープウェイで夜景ですみたいな、
うん、
まあそういう風にこうどうしても同じものなぞらっちゃうけど、そうじゃないようなことに面白さがあるっていうことはちょっと伝えたいと思ってんだよね。
そう、
うん
うん
うん、まあそこはあの僕やっているやっぱりその編集の仕事にもつながると思うんだよね、
うん、
そういう、まあ、物事をよくしてて、
うん、
それを誰に対して提案する、
うん、
どういう目で提案する、
うん、
でやっぱり編集がすごく大事だと思う、
うんうんうん、
だからその、まあ、僕の多くの仕事もその外国人が、
うん、
まあ、例えば好きそうだったり喜びそうだったりとかの目線で記事を書くわけや、
うんうん、
よくあるのがなんかその日本のガイド、日本語のパンフレットがありました、
うんうん、
でそれを英語に訳して、
うん、
そのままも印刷されて配られるわけ、
うん、
で、まあ、英語にはなってるかもしれないけれども、うん、その伝えたいこととかは、
うん、視点が
全然違う、
うん
う
ん、
でレイアウトとかデザインとかも全くなんか日本、うんの漫画みたいになっててよく分かんないような、
うんうんうんうん、
だそこはやっぱり僕らの目線が入って、
うん、
直接伝えたいものを直接その言語であの伝えるっていうのが非常に大事だと思う、
うんうん、イエスからすると例えばヨーロッパの人とアメリカ人っていうのはやっぱ全然違う、 一緒、
うん、まあ一緒な人もいれば違う人もいると思うし、うん、あとヨーロッパもすごい幅があるから、うんうんうん、まあアメリカもそうだと思う、うん、あのニューヨークとロサンゼルスも全く違うし、うんうん、まあ、ニューヨークの中でも全然違う人がいるから、うんうん、なんかその簡単には多分分けられないと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
でもそういう時にまあその外、ね、さっきの外国人に向けたパンフレットっていう時に、うんうん、それもイエスは誰にどんな、うん、
それはある程度クライアントと決める、うん、あ、だから例えばこの本は、一番来てもらいたい、うん、まあ、ヨーロッパの富裕層、うん、の方々だよっていうことであれば、うん、じゃあやっぱりヨーロッパ仕様にするような感じとか、うん、でじゃあ、まあ、中国の、安物セール好きな人向けにやるんだったら全く違うやり方もあると思うし、うんうん、だからまあ僕やっぱりデンマーク人だしイギリスにも住んだから、うん、まあ、ヨーロッパのマインドセットは多分一番分かってる、うん、そこはまあ、あの強い部分でもまあ弱い部分でもある、うん、アメリカのなんかみんな何を考えてるかそこまで分かんないかもしれない、
ヨーロッパのね、そう今鎌倉っていうのはやっぱりそういうヨーロッパの人とかたくさん来てるんでしょ、
まあ、ヨーロッパかどうか分かんないけど外国人はすごい来てるね、中国人もすごい多い、
どこに行くのみ、
中国人は、鎌倉高校前江ノ電 の、 あの駅があって、うん、でそこは
坂道のとこ、
そう、うん、スラムダンクっていう漫画アニメの有名 な、 なんか坂道があるらしくて、うんうん、でそのスラムダンクは今中国でめっちゃ流行ってるらしくて、うん、そこでみんな写真を撮ってる、でセーラー服を着てなんかウェディングドレスまで持ってなんか写真撮ったりとか、すごいよ、もういつ行っても中国人がもう100人ぐらいパパパ、
写真撮ってる、もう聖地みたいな、
すごい、
う
ん、
他は？
他はでもあともうい
わゆる、
うん、ハセレラいたり、うん、あの大仏いたり、うん、八幡宮いたりとか、
食べ物はみんなどうしてるの？うん、
食べ物は、ね、鎌倉はやっぱり近いから、うん、東京から、うん、だからみんな控えりしちゃうんだよね、あんまり泊まったりとかしない、
あ
で、まあ、お昼は、うん、まあ、その辺の、うん、まあ、お蕎麦天ぷらみたいなのを食べたりとか、うん、まあ、もうちょっと調べてちゃんと、うん、面白いところ食べる人もいるだろうけど、うんうん、宿がちょっと少ないかもしれないね、ちょっとずつなんか出来上がってきている、今あの元警察署のところにも今大きいのを作ってるから、うん、まあ、もうちょっと泊まれやすくなるかもしれないけど、もともとなんか少ないんだよね、
でも民泊もすごい増えてるでしょ、
増えてる、民泊すごい増えてる、うん、あと逆に僕らはやっぱり鎌倉の夜が結構素敵で、なんかそんなお店がもちろん東京ほどはないけど、
う
ん、あるのよ、うん、でそこをなんかその 2,3 軒をしておくとすごい楽しいですし、うん、やっぱり先生都内となんか違う、もうちょっとゆっくりな感じで飲めたり食べたりとか、うん、それやっぱり楽しみがある、うん、前はあそこ行ったんだよね、
ああ、前連れてってもらったの、
蘇さん、
うん、2階のね、
2階のね、ワインが美味しいの、
うん
うん、そういうお店が、うん、あの
だから鎌倉がいいなと思うのは、
はい、
まあそれイエスに紹介してもらってるってのもあるけど、個人の店で ね、
そうね、
まあ、ここのパン屋さんもそうだけど、突然こうやってフラッと入ってきてラジオ撮っていいって言って、ここのお店のもの何も注文しないで ね、 ねイエスは水だし、俺たちは持ち込みのコーヒー飲んで、それでもまあね、あのいいよみたいな、
いやまあ書いたら多分何の客なの
言われると思うかもしれないけど、まあ、そういう風にいいよっていう風なところがさ、うん、やっぱり、
うん、あとなんだろう、やっぱちっちゃい町だから、うん、あの結構すぐ友達になる、うん、同じ店を 2,3 回行けば、うん、あなんか毎度みたいな感じ、それは東京はちょっと
ないよね、
まあ、少ないよね、
そうそう、だからうちなんかも三軒茶屋と渋谷と両店舗あるけど、うん、はい、三軒茶屋の方は、まあ、あの町がちっちゃいから、うん、すごくそういう意味ではああどうもどうもってお客さんいっぱい来るけど、
うん、
もう渋谷は、
まあ、一軒さんが多
い、そう、うん、大きい町だけど、大きい町だからこそ逆にその何来てる人はもう一軒さんばっかりで、うん、逆に言うとなんて言うんだろう、その虚しさはあるよ、ああ、
うん
うん、
だから渋谷のお店と三軒茶はやっぱり全然なんだ、うん、まあ、違うよね、
全然違う、で特にまあ渋谷の方は今はなんていうのかな、再開発も入っちゃってるから、うん、まあほらチェンさんのとこも移動しちゃったから ね、
そう
だ
ね、
うん、なんかこうもうまだチェンさんとかイエンスがいた頃の方が
僕も渋谷好きだった、
うん、
今はなんか新宿化してるよね。
そう、
うん、だから本当なんかプチ新宿みたいな、
そうそうそうそう、
感じになるよう
なっちゃって、なんかそういう、あ、どうもっていうようなお客さんがもうすごい少なくなっちゃった。
もったいないよね、
うん、だからそういうのでまあ宇田川も閉めちゃったんだけど、なんかそういうようなものが本当は引き継げればいいと思うわけよ、
うん、
で若い子たちはでもほらそういうことはね、そういうものを知らなかったりすればさ、
そう
です
ね、
もうただ
まあ、新しい方が、
そう、新しいチェーン店に行って、うん、タピオカ飲んでみたいなことになるからね、
うん、
だからそういう風なこと、
タピオカ出してない、
出してないよ、なんで
売れそうじゃないですか。
いやいや売れそうだけど嫌じゃない、
いや、
うん、
あれすごいよね、なんかいきなり鎌倉にね、でも結構美味しいタピオカ屋さんがある。
あんの？
そこはちょっとね、うん、和風のタピオカで、うん、名前忘れちゃったんだけど、あのうちの子供がすっごい好きなの
タピオカが、
タピオカ、
うん、
そのプチプチ感が、
うんうん、
で一回食べに行って美味しかった、
うん、
なんかその本当に抹茶を立てて、
うんうん、あそこに入れて、
そうそう、うん、ちょっと面白い、
うん、
へ
え、いやだからまあそういう風にどんどん個人のねお店が、うん、お店とかなんかそういうことがね、
うん、
まあ、できればいいなと、
うん、
まあ、思ってるので、うん、また変則できますね、
うん、分かった、
うん、
試します、
うん、はい、お願いします。
はい。
はい。